3つのヒアリングを掘り下げますということで、このチャンネルは出版業界×ウェブ業界の二刀流である成島拓が自由と安定を両立した豊かなライフスタイルを実現する情報発信 MBA について話していきます。ぜひね、いいね、フォローよろしくお願いします。SNS集客のセンターピン戦略という無料ウェブセミナーを今なら概要欄にある URL からプレゼントしています。顔出しなしでバズりも不要、少ないフォロワーでも複数 SNS から毎日集客して売り上げを生み出す方法を話していますので、ぜひご覧ください。はい、ということでね、前回の音声で、ヒアリングの話をしたんですけど、その後半結構長い話になったんで、3つのヒアリングの方法を、ちょっと割と端折っちゃったんですね。そしたらね、もうちょっとそこ詳しく聞きたいというコメントとかレターとか問い合わせホームにいただいたので、それを話していこうかなと思います。何かというとですね、ヒアリングなんで質問力です。で、もうちょっと手前から話すと、相手を動かす質問っていうのは、まずクローズドクエスチョンとオープンクエスチョンがありますよと。で、クローズドクエスチョンっていうのはイエスかノーで答える質問ですね。あとね、二者択一みたいなのもそうかな。飛行機でビーフはチキンみたいな二択で迫られる質問とかもクローズドですね。で、これは英語の授業とかね、トイックとかの試験とか、こういうのパッと見極めないといけないんですけど、例えばイエスノーで答えないといけないのに、そういう選択肢になってないものをね、そこで外すとかね、そういう感じで論理的にどんどん判断していく必要があります。で、そのクローズドとオープンクエスチョンなんですけど、僕の場合を話しながらおすすめのパターンっていうのをね、伝えていきたいんですけど、状況を整理しながらだんだんね、状況を把握していくときにクローズドクエスチョンでまず入っていきます。なので、そういうヒアリングの前半でクローズドクエスチョンを使って、だんだんリズムをつかんで相手を話しやすくさせていく、これが前半のポイントですね。例えばね、昨日地震ありましたよねみたいな感じ、それだったら気づいてる人ははいって言うし、そうじゃない人はいやとかノーみたいな感じになるじゃないですか。こういう事実を聞くっていうのが、一番考えなくて答えれるし、相手にね、考える負担がないということなんで、クローズドとして向いてます。で、そこからね、だんだんと考えないと答えられるような質問に変えていくわけですね。で、クローズドクエスチョンを使うときに、特にね、誤解のないコミュニケーションを厳密にしたい、事実確認したいっていう時は、英語風に Yes or No で答えてくださいって明確に言いますね。これはね、なんでかっていうと、日本語のはいっていうのがね、曖昧になりやすいからですね。はいなのか、はいなのか、はいなのか、何でもいけちゃうじゃないですか。なので、Yes なのか No なのか分かんないっていうのを避けるために、Yes or No ではっきり答えてもらうようにします。これね、思い出すのは、ドラマ VIVANT 見た人、いるかな、すっごい面白かったドラマなんで、見れる人は見てほしいんですけど、そういう別班っていうね、そういう非公認のスパイ組織みたいなものの試験で、イエスかノーで答えなさいみたいに言ったら、話の流れからパッとイエスって答えれるかねみたいな、その反射速度も見てる試験があって、そのシーンをなんか思い出すなと思ってたんですけど、このイエスはノーで答えてくださいっていうのはね、ビジネスの会議とか、あとはコンサルティングとかの時よく使いますね。ちゃんと事実を把握してからアドバイスしたい時、意見を提案したい時とかね、そんな感じでクローズドクエスチョンで入りながら、次オープンクエスチョンで話を膨らませたり、またまとめたりしていくということです。で、このオープンクエスチョンで使う具体的な方法論が、僕オリジナルで3つありますよと。で、これがロジックツリーヒアリング、4次元ヒアリング、3つの関係ヒアリングっていう話をしたんです。で、この一個一個の解説を結構端折っちゃったんで、そこメインに今日は話しますって感じですね。まずロジックツリーヒアリングっていうのは、縦と横っていう概念が大事です。ロジックツリーっていうのは、論理的な構造で体系化された、枝分かれしたツリーみたいになってるから、それを論理構造がね、ツリーみたいになってるから、ロジックツリーっていうんですけど、その論理構造を整理していくものですね。で、その縦っていうのは、抽象度の階層だったりするんですけど、もうちょっと例えばってとこで言うと、深掘りたいとき、そうなったらだから何なのとか、それで何なの、で何みたいな質問ですね。あるいは、なんでそう言えるのかとか、どうしてそう思ったんですかとか、相手が主張したことの理由が聞きたい時とか、そういう時に使いますね。これは感情とか入れずに、話の方向性と論理関係っていうのを整理する時に使う言葉ですね。で、今分かりやすくするためにですね、で何なのとか、どうしてとか、ちょっときつく言ってるんですけど、実際にはね、もうちょっとマイルドに相手、聞かれてる相手の感情に表現しながら質問したりします。特にね、パワハラとかになっちゃわないようにってか、そういう関係性の人僕は今いないですけど、パワハラにならないようにね、特に上司から部下に聞くときは、で何 なんでとか聞いてると、そのパワハラ的な意図がなくてもパワハラと受け取られてしまいますからね。こういうバランスが大事になります。で、縦の質問っていうのは下に行くほど具体的、上に行くほど抽象的っていうのがロジックツリーの概念イメージですね。で、下に行くための代表的な質問は具体的にはっていう質問です。で、もっと具体的にしたいときはマーケティング11の項目っていうのを使うとどんどん具体的になってきますね。マーケティング11って何なのかっていうと、5W1H のフルマックスバージョンです。11個あるんですけど、誰が、何を、なぜ、誰に、いくつ、いくらで、いつからいつまで、どこで、どのように、誰のために、誰と、っていうね、こういう11個です。これを聞いていくとどんどん具体的になってきますね。で、まあそうやって聞いていくと話が結構あちこちに行っちゃう時があるんで、そういう時はロジックツリーで言うと上に戻します。え、じゃあ今の一言で言うととか、これまでの話を一言でまとめるとどうなりますかとか、そういうふうに聞くと話が上に行きます。で、今のが上と下の関係なんですけど、横っていうのは話を別の話題にスライドさせたい時に使いますね。うん、まあ単純に他に何かありますかっていう質問、もうそんな感じですね。で、これは結構縦よりやりやすいんですけど、注意点がありますね。特に話が浅いって言われる人はこの横スライドばっかりしちゃってるっていう状態だと思います。他に何かありますかという質問を繰り返してばっかりいると、まあ、話がね浅い人っていう印象にどうしてもなっちゃうんですよね。例えば、まあ、好きな食べ物なんですか？ラーメンです。好きな海外旅行の行き先どこですか？ハワイです。好きな色なんですか？青です。好きなものは他にありますかっていう具合に、なんかねバカっぽいじゃないですか。わかりますかね。これが話が横にスライドするばかりで深まっていないっていう、そんな状況ですね。なんで話を深めたいときはさっきまで話してた縦の質問を使います。で、この縦と横っていう概念を使いこなすとコミュニケーションの幅が広くなっていくわけですね。まあ、よくね、あの人と話しててもつまんないって言われる人っていうのは横の質問ばっかり使って、まあ、それ以上突っ込まないっていうパターンがね多いなっていうふうに思いますね。だけどこの今日ね、縦と横って概念があるんだって話を知っただけで、話が散らばってるっていうね問題も整理整頓できるようになっていくはずですね。まあ、これはねコンテンツビジネスにもめちゃくちゃ使えるんですよ。まあ、例えば自分がコンテンツホルダーで自分自身を売り出すっていう時は、自分自身に対して自問自答する形でさっきの縦横の質問をしていくとすればね、それが自分の中での一人商品会議みたいになりますよね。で、誰かと組んでやる時っていうのは、そのコンテンツ提供する人とプロモーションを売る人のコンビっていう場合だったら、売る人がコンテンツホルダーに質問する、取材するっていうパターンが多いです。その時も闇雲に取材するんじゃなくて、縦と横の概念とか、まあ次に話していく時間軸の話とか、基礎的なね骨組みとして、そういうものを頭に入れながら質問すると、だいぶ分かりやすいコンテンツができるはずですね。まあそうやってね取材していく時も、今はね背骨の部分聞いてるんだとか、あ、今はね全然枝葉の端っこの部分聞いてるなとか、まあそういうところを理解できると話が体系化していくっていう感じですね。で、ここはとにかく強化したいから、もう筋肉盛り盛りに肉付けしようとかね。で、今回のテーマで言うと、まあ、上半身どうでもいいから次下半身行こうとか、まあ、そんな感じでねコントロールできますね。はい。で、次の技術なんですけど、4次元ヒアリングですね。まあ、これもねコンテンツビジネスの商品企画にも使えるし、まあ、その後のサービス提供にも使えます。これは4次元なんで時間軸を行き来するってことなんですよ。なので過去現在未来っていう話を聞いていく。で、これも2パターンあって、過去、現在、未来っていう順番で聞くやり方と、未来、現在、過去っていう聞く順番があります。過去から聞いていくときっていうのはですね、まだ関係が浅い人とラポールを築きたいときとか、これから関係構築したいとき、まあそういうときに有効。あとはね、相手が弱っていてカウンセリングをしたいときもこの順番でいきますね。逆に未来から聞いていくときっていうのは問題解決のときによく使います。まあコーチングとかコンサルティングとか、そういうときは未来から聞いていく方が多いですね。まあ つまりですね、未来の理想の状態をまず聞いて、まあゴールとかですね、もうちょっと具体的なときだと目標とか、そういうものを先に聞く。それに対して現在がどういう状況なのか、で、なんでそんな現在になっちゃってるのかっていう背景としての過去を聞いていくと。で、そうすると現代と未来にギャップがあるから、まあ、こういう施策をやって、未来あるべき姿にたどり着こうねというような感じで話を進めていけるわけですね。で、まあそういうね、その施策をね縦に掘ったり横に掘ったりしていくっていう、さっきのロジックツリーヒアリングともちろん組み合わせて、実際の取材の現場では同時にやります。まあ、こういうことをね実際に僕はコンサルティングの現場でよくやってるわけですね。はい、こんな感じで時間軸を行き来する。その時間軸の流れも2種類あるよということです。で、次の技術、3つの関係ヒアリングっていうのは、3つの関係って何かっていうと、同等関係、比較関係、因果関係という3つですね。 これはね、なんか国語の授業みたいなんですけど、まあその文字通りね、国語の受験勉強とかで、ちゃんと勉強してたら、やったことあるかもしれない。ドラゴン桜とかでも出てきましたね。例えば、渡辺さんは人間です。山田さんは人間です。鈴木さんも人間です。とかね。こういうのはただ言い換えてるだけですよね。同等関係です。で、じゃあ、渡辺さんと山田さんはどう違いますか？っていうのは、比較関係っていうことになりますね。対比関係って言ったりもします。まあ意味は一緒です。で、次、因果関係っていうのは理由と結果とかね、原因と結果を聞いてるってことですね。じゃあ、山田さんがラーメンを食べたんで、山田さんは太りましたっていうのは因果関係ですね。具体的なフレーズとしてはどう使うかというと、まあ同等関係だったら、それをね、言い換えるとどういうことですかって言い換えを求めたり、そういう聞き方をしますね。で、対比関係、比較関係だと、今言ってる X と Y ってどう違うんですかっていう感じで違いを聞きます。で、最後の因果関係は、これね、ちょっとね、きつい印象になりがちなんで、まあ、ちょっと工夫するんですけど、なぜそうなったんですかっていうのが、まあ、直接聞くやり方ですね。で、もうちょっとマイルドにするなら、それと〇〇ってどういう関係なんですかねみたいな感じで柔らかく聞くこともできます。ただ、柔らかく聞くと話が逸れちゃう人もいるんで、それはね、相手の論理性によって注意が必要ですけどね。まあ、例えば、なんで太ってんですかとか、ラーメン食べたからなんじゃないのみたいなのは角が立つんで、最近太り始めたのは、なんか、ラーメン食べてることと関係あるのかなみたいな感じで、ぼんやり聞くとマイルドになります。まあ、こうやってね、角が立たないように配慮しながら、因果関係を整理していくってことですね。まあ、これがね、3つの質問の技術ですね。まあ、こうやってね、わざとぼかしたりとか、もしながら関係性を探っていくっていうのが、効果的なね、質問のテクニックですね。ということでね、ヒアリングの3つの技術をさらに深掘りして今日は話してきました。最後までお聞きいただきありがとうございました。成島拓でした。